彩れあやはの夜な夜なフリートーク第15回目です。イエーイ。あれですね、なんかスタンダードに始まってみるとこう新鮮いつもね、なんか毎回ねひねった感じで始まろうとするけど、やっぱね原点って大事、スタンダードって大事ですね早いものでもう15回になります。15回目、わー、ありがたい。そう、もうね12月なんですよね。早くないですか、12月。っていうかもうコロナだなんだいろいろあって、もう日々を生きることにね必死になっていたら、もうあっという間に12月ですよ。どうしたことだみたいななんかね、なんかすごい損した気分。1年が早すぎると、え、何もしてなくないみたいな。しかもこうコロナでイベントとかこういろいろ制限かかってたじゃないですか。余計にね、なんかあんまりこう今年あんまり楽しめてないぞみたいな。いやね、いつだって漫画読んだりとか、まあちょこっと時短解除されてる間にカラオケ行ったりとかね、隙間を縫って映画見たりとかねぐらいはしてたけれども、え、それぐらいじゃない、あれですね、来年からはね、そう、来年度からは舞台とかもね精力的に活動していきたいなと思う反面ね、ラジオも進行して頑張っていきたいなって思ってます。はいあれなんですよ、全然話変わるんですけど、あの近所にね揚げバナナを出してくれるお店があるんですよ。なんかこうバナナジュース専門店、バナナ屋さん専門店、なんかこうハンバーガーとかも出してくれてたりして、そういえば入ったことない、こんなところになんかあるお店ちょっと気になるなと思ってプラッと入ってみたら、めちゃめちゃ美味しくて、その揚げバナナが、揚げたバナナが見た目揚げパンそっくりなんですよ。え、揚げパンこれはって食べてみたら、こう、あ、バナナだ、本当にバナナだ、なんかこう揚げパンじゃない、本当にバナナ揚げた感じって、でココナッツアイス添えてあるんですよ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
あれですね、揚げバナナの話しながら CM に入るっていうちょっと斬新なことになりましたねまあそんなこともありますね。てなわけですっごい美味しくて、こうあったかいスイーツにアイスとかって正義じゃないですか。フォンダンショコラとかもそう。ちなみに私がフォンダンショコラを好きになったのは、こうクランプ先生のホリックっていう漫画があるじゃないですか。あれをバレンタインシーズンの時に主人公の綿貫くんが好きな女の子ひまわりちゃんのためにフォンダンショコラを手作りして、でちゃんとあったかい状態でプレゼントできるっていう状況を見て、フォンダンショコラめっちゃ美味しそうだなと思って、いざ食べてみたら本当に美味しくてびっくりしましたそんな感じでゆるっと始まります
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしています。というわけで今日もよろしくお願いします。というわけでラジオドラマやっちゃうよ
こう言ってはなんだけど、守は別に人気者ってわけじゃなかった。今みたく家庭の事情があったわけじゃないからやさぐれてこそいないけど、生意気でデリカシーがなくて、でも大事なとこは外さない私の自慢の幼なじみだった。
ゆかりちゃんって変、いっつもズボン履いてて髪も短いし男の子みたい。
小学生の頃、子供っていうのは時に残酷なほど素直、思ったことをすぐ口にする。変、いとこのお兄ちゃんのお下がりオーバーオール、ボーイッシュが好きなお母さんの趣味でベリーショート、まだ自我というものが芽生える前から見慣れてた自分の容姿に初めて疑問を抱いた瞬間だった。
変、変、 ゆかりちゃんちって貧乏なんじゃないの？
そっか、だからスカート買ってもらえないんだ。
違うもん、貧乏じゃないもん、変でもないもん。
否定すればするほど面白がる同級生。幼い心は傷ついて思わず泣き出してしまった。
ウィーや
ースライディングしながら3人抜き、あまりに鮮やかな手際。女子たちは翻った自分のスカートを見て何をされたか察して悲鳴を上げた。
守るバカバカエッチ変態、何が上がってんの。
え、スカートってめくるもんだろ。鼻の穴をほうじほうじしながらあからさまにバカにした態度。不覚にも私笑っちゃった。
付き合ってなんない。ビ
ーッと舌を突き出しながら逃げていく女子たち。守るはぶっきらぼうにかぶっていたキャップを私にかぶせると、そのキャップ越しにポンポンと頭を叩いた。私って変？手を引かれブランコ乗り場に。ゆらゆらと揺れるだけの私と違い、隣で元気に立ちこぎし始めた守る。弱っちいくせに自分より強い相手にも平気で立ち向かうからいつも傷だらけ。でもいつまで経っても諦めないから、最後にはあっちが根負けする。そんな守るの顔は今日も傷だらけだ。うん、男の子みたいって
別によくね。
それが当たり前だって顔で。
ズボンでもスカートでも好きな格好したらいいじゃん。
思いっきり遠くへこいで、そのままの勢いでジャンプ着地。男の子だな。
だってそれがゆかりじゃん。
思い込んだら100年目とでも言いましょうか。この時私はこのデリカシーはないけど思いやりのある幼なじみに恋してしまったのだ。だから守が近所のお姉さんが好みと言えば髪を伸ばして、浴衣美人っていいよなと言うからは、お祭りは毎年浴衣、我ながらけなけ。でも告白する気なんてなくて、行って一緒にいられなくなる方が嫌だったから。あの夜、人は簡単に死ぬかもしれないと目の当たりにするまでは。
何ニヤニヤしてんだよ。
別に。
変なやつ。
ねえ守、来年こそ一緒にお祭り行こうね。
あ？仕方ねえな。
ぶっきらぼうな態度も愛おしい。未来を語り合うことができる私たちの明日はきっと明るい。
いや、今ねめちゃくちゃ焦りました。なんかね、読んでた文章がね、あれ練習してた時と違うぞと思って時が止まった
そのまま記憶を突破しましたね。
はい、というわけでね、これは前回まで続けていていた幽霊少女のボタンちゃんとそのパートナージュン君のお話に出てきた不良少年とその幼馴染ちゃんのお話でした。マモル君とゆかりちゃんです。はい
はいっつってね。
はい、
でね、今すごい喉がねガラガラしてる
あれですよ、もう一人でやるからもうね、あんまりね、その演じ分けっていうのはちょっと限界はあるかもしれないけど、いや限界を超えていきたいぜと思って、今日も幼少期とその現在とでね、もう演じ分けをしたい。しかも同級生も一言二言だけど出しちゃえつって出しまくったらもう喉が死んだよね
あのね、すごい今日は収録だと思って家でウェイって言って、あのあれですよ、スカートめくりしたマモル君みたくウェイみたいなノリでね、なんかこうテンション上げつつ練習してたんですけど、テンションと裏腹に声全然だなって思った。私もともと自分の声がそんなに高い方じゃないので、こうね、役になりきりにしてもあんまり喉に負担をかけると長持ちしないんですけど、今やっぱ声だけで演じるとちょっと声もやっぱりその自分の中にあるイメージに雰囲気に寄せたいなと思って頑張った結果がこれだよこれだよっつってねいやでもね、はい、私のこう日々の成長を聞いてくれてる方はきっと認めてくれると思うので、私は今日も好き勝手に演じ散らかしていきます
あれなんですよ、こう自分の声を録音したりとか動画とかで撮るじゃないですか。それを聞いた時に初めもうなんかこう気持ち悪かった時期はもう通り越したので、今こうやってあれあんまり声に変化ないな、思ったほど演じ分けれてないなとかで何回かね、やっぱり集中してやるわけですよ。集中してやってるとやっぱり喉は疲労してくるわけですよね。私ね、こう昔はおとなしい子だったんですよ。口数も少なくてね。である程度大人になるとこうね、社会に出ると人とのこうコミュニケーションの機会が増えるわけじゃないですか。だんだんねもう世間の荒波に揉まれてある程度話せるようになるわけですよ。でもこう昔は全然話さなかったから、ある時ね、私中学の頃演劇部だったんですけど、顧問の先生にちょっと相談があってお話聞いてもらってて、そしたら私声枯れたんですよね。そうだ乗ってもらってるね。30分から多分1時間ぐらいかな、話してたら普段そんなに長時間喋んなかったってことなんでしょうね。声枯れて、よくよく考えてみれば私初めてのカラオケでもはしゃぐすぎて声枯れたから、意識しないとこう喉で喋ってんだなっていう。人ってやっぱり腹式使わないと喉を酷使しちゃうと枯れるんですよね。私人生でね結構喉枯らしてきたいや本当に喉枯れなくなりたいです。だからこう芝居とかやってるとね、通る声っていうのはある程度意識できるものなんですけれども、こう普段はそんなことをあんまり意識しないで喉平気でね使っちゃうこと多いんですけど、そうなったら次の日後悔しますね。あれ喉いったみたいな枯れてないみたいな。ただでさえこの時期声枯れるじゃないですか。だからね、私冬場ね喉飴とこうスプレーあるじゃないですか、イソジンとかなんかこうこういう喉に喉のあれとか炎症に効くやつね、あれをカバンに、お出かけカバンなんかこう、ちょっとその辺行く時までとかなんかこうカバンによってね、なんかスプレーを忍ばせてる。でもそれが切れちゃったからちょっと後で薬局寄らなきゃいけない残っちゃって、ね、いやだから喉飴の消費、あれってなんか舐めすぎても良くないとか言いますよね。ね、どうなんだろうね。だからこう一日にだって喉痛いうちはずっと舐めるじゃないですか。1個舐め終わったらもう1個舐めるみたいなだからこうひたすら喉飴を舐めてる人みたいな、消費が早いのはまあいいとして、あんまり舐めすぎても効果がないってことだったらどうしようかなみたいな。でも飴舐めてることで唾液とかで喉は湿ってくからいいのかなっていう結論で、私は今日も飴を舐めてきた。今プロポリスのやつ舐めてる。龍角散とプロポリスが喉に効きそうで好き。単純に小腹を満たすっていうんだったら何でもいいんですけどね。ミルクティー味とかね。そう、私ねミルクティーが好きです。カフェオレとかミルクたっぷりのものが好き。あとね、全然関係ないけど、この前通りがかって美味しそうだなと思ったケーキ屋さんのキャラメルゴーストハウスのチーズケーキを買ったらめっちゃ美味しかったいや、おすすめ。いや、近場に美味しそうな人はぜひ食べてくれ。いや、それくらいね、なんかこう美味しかったんです。びっくりした、びっくりした甘いものいいよね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
はい、というわけで今日もあっという間のエンディングですね。早いな、今日も早いな。いや、そう、甘いものが好きなんですよ。大好き。基本的にね、あんまり嫌いなものってないんですけど、好んで食べないものはあってもね、基本的には何でも食べれる。でもマヨネーズがあんまり得意じゃない。これも食べれないわけじゃないけど、こうハンバーガー屋さんとか入って抜けるところは抜いてもらっちゃう。タルタル抜いてください、マヨネーズ入ってたら抜いてくださいっつって。修学旅行で私関西方面行って、やっぱり大阪のたこ焼き食べとかなきゃと思って食べたら、あ、やっぱりその頃もマヨネーズ抜いてもらってたんですけど、なんかえって顔されちゃって、え、大阪って人情の街じゃないの、ごめんなさい、でもそんな人情の街でもそんな顔されちゃうぐらいにマヨネーズ抜けて邪道だったのかなって思ったので、最近もうかかってたら普通に食べますなんかね、食の好みっていろいろですよねでもクリスマスってさ楽しいよね。ハロウィンの時期も思ったんですけど、やっぱこう季節のイベントがあると街中が
そういう風に飾られていくじゃないですか。あれ見るだけでも楽しいです。イルミネーションとかももちろん綺麗だけど、こう可愛くラッピングされたお店とか見るとね、テンションぶち上がります。うわーってなる、今年も来たぞみたいな。私寒いの全然好きじゃないんですけど、むしろ苦手なんですけど、冬のイベントはすごい好きだなって思う。なんかこう冬のねデザインとかもね、ピアスとかも雪の結晶とか可愛いのいっぱいありますしね。あとやっぱりクリスマスケーキいいですよね。こう大きなホールのケーキ買うのってやっぱり誕生日とかクリスマスとかそういう時期にかけられてくるじゃないですかね。だからこの時期こうブッシュドノエルとかこう大きなケーキとか見るとね、片っ端から食べ尽くしたい。いやでもそれはいけないなと思ってちょっと冷静になって、だからこういう時に友達と会うともうここぞとばかりにケーキを食べる。そうだからね、甘いもの好きな友達すると大体何かしら誰かしらがケーキを持ってきてくれるから、いつもありがとうっていう気持ちだからね、私冬めっちゃ太りやすいの。ただでさえねよく食べるからこう太りやすいんだけどね、もう冬場は美味しいものが誘惑が多い。そして寒いと引きこもりがち、用事がないと家出ないからこう太るんですよね。今年は太りたくないなと思って、食べたら節制みたいなのをね今のところ意識してる。このままいい感じで今の体調維持したいなんか夏場の方が太るっていう話も聞くけど、そこはやっぱ個人差ですかね。夏は夏でねアイスとかね美味しいしいっぱい食べちゃうんですけど、こう夏の方がわー天気外出るぞって言ってなんか元気に歩いたり走り回ったり走ってはないかしてますねではでは、これ年内最後の放送ってことになるのかな。わー、来年もよろしくです。 Bye.